聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エレミア書29章10節から14節、旧約聖書1344ページです。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉、私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。聖書の言葉は以上であります。新年度の教会の目標は神のご計画と私たちということで、この目標の箇所エレミア書29章11節を掲げております。先週からこのエレミア書の御言葉を学んでいますが、今日はですね、この目標になっている箇所、この背景をですね、詳しくご一緒に確認していきたいと思います。先週もですね、簡単にこの、そもそもエレミア書が、エレミアという預言者がどういう人なのか、歴史的な背景なども確認いたしました。簡単に振り返りたいと思いますが、エレミアはですね、紀元前627年頃から、538年頃まで、だいたい44年、ほぼ50年ですね、ユダ王国エルサレムで預言者としての働きを行いました。で、今回お読みしている29章のところはですね、エレミアの働きの中でも比較的最後の方といいますか、終わりの方ですね。エルサレムの人々がバビロンに捕囚として連れて行かれた。捕囚といってもですね、一度ではなくて何度かに分けてこう連れて行かれるわけですけれども、その先に連れて行かれた人々に対してエレミアは手紙を書いて主の言葉を語って励まそうとしている、主の言葉を伝えようとしている、そういう箇所ですね。で、おそらく時代としてはですね、594年頃ではないかと、紀元前のですね、594年頃ではないかと考えられております。もうすでにですね、ある程度の人々がエルサレムからこのバビロンの地へと連れて行かれている。で、その人々にエレミアは主の言葉を伝えようとして手紙を使者に託すわけですね。先週も確認しましたが、そしてこの時代ですね、偽預言者の働きというのも非常に活発でありました。ちょうど一つ前の章ですね、28章には偽預言者であるハナンヤの言葉というのがこう書かれていました。ハナンヤという人は神である主が語られていないのに、おそらく人々にとって都合の良いこと、みんなが喜ぶようなことをですね、語るわけですね。神である主がバビロンの王を砕く、打ち砕く、もうすぐに2年のうちに主が民をバビロンから連れ戻す、そういう非常にみんなが喜ぶようなことをですね、語っていました。で、一方の本当の預言者エレミアは何を語っていたか、主からの言葉を忠実にこう語るわけですが、語られる内容は、あえて言うとですね、民にとっては喜ばしいものではない、すぐには喜べないような内容をエレミアは語っていました。バビロンに連れて行かれた人々に対して、家を建て果樹園を作って娘を嫁がせ、息子には妻を迎えて子孫をしっかりと残すように、 違法の地、異教の地、バビロンでしっかりと腰を据えて生活をするように、そしてこの異国バビロンのためにも祈るように、そういう言葉がエレミアを通して語られていました。でこれは、よく考えるとですね、深い意味で、慰めと励ましに満ちた主の言葉ですけれども、やはり当時の民にとっても非常に受け入れがたい、すぐには喜べない言葉であったと思います。民の思いとしては、補修などということはない方がいい、外国に連れて行かれるなどということはない方がいいですし、もしあったとしても1年2年のうちに神様が助けてくださったら、それが良いに越したことはないわけですね。ですからハナンヤが語った言葉の方が民にとっては喜ばしい、そういう内容でありました。ただこの後も考えていくことですけれども、聖書全体を通して神様が語っていること、律法などですでに教えられていること、そういう内容と照らし合わせて考えてみると、エレミアが語った言葉の方が神様の言葉としてすごくこう一貫性がある、忠実な正しい言葉であるということが分かってくるんですね。今日このことを少しもう少し確認していきたいと思います。エレミアが言っていることは、一見すると非常に厳しいこと、残酷に思えることかもしれません。でもよく考えると本当に慰めと励ましに満ちているものですし、ある意味深い主なる神様の在り方というのがよく表されているところです。今日の箇所でも11節ではっきりとこう言われています。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様が立ててくださっているご計画は、本来はですね、神様の意図としては人々に平安を与える、将来と希望を与えるためのものなんですね。そのことを忘れないようにしたいと思います。エルサレムの人々は、バビロン捕囚に、会う捕囚といってですね、エルサレムから外国バビロンの地へと連れて行かれてしまう。ただ十節にあるように、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所、これエルサレムのことですね、に帰らせる。で確かにバビロン捕囚には会うけれども、それは決して、永遠といいますか、終わりがないわけではない。神様は70年が満ちる頃エルサレムに帰らせると約束してくださっている。70年というのは確かに長いんですが、これはおそらくですね、概数、そして象徴的な意味のある数字だと思います。7も10もですね、どちらも聖書の中では完全とかですね、十分ということを表す数字ですので、神様のご計画に本当に十分な時が経った時、神様は民を憐れんで慈しんでエルサレムに帰るようにしてくださるということです。で実際にですね、歴史は本当にそのようになりまして、この後のことですけれども、ペルシャの王クロスという人が現れてくるんですね。ペルシャが支配の領域を広げまして、バビロンを滅ぼして、捕囚の民がエルサレムに帰ることができるように、このペルシャの王クロスが働きかけるといいますか、働きます。クロス王の勅令によってエルサレムのユダヤの人々はですね、もう一度エルサレムの地に帰ることができるようになる。70年どう数えるのかというのは、いろいろ議論があるところなんですが、おそらくですね、紀元前605年の第1回のバビロン捕囚から数えて、クロス王による帰還はですね、紀元前の538年頃と言われていますので、これが大体ですね、66年ということで、ちょうど70年、約70年になるんですね。ですから実際に歴史は約70年が経った時、バビロンはペルシャによって滅ぼされ、このペルシャの王クロスによって 捕囚となっていた民はエルサレムに帰ることができるようになる。まあ、本当に主のこの言葉が成就するんですね。まあ、そのことを私たち、まあ、当時の人々はまだ見ないことでしたけれども、私たちは歴史を通して、また聖書を通してそのことを教えられています。ですからこれ本当に励ましに満ちた言葉ではあるんですが、まあ、そして11節もう一度見ていますが、災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。ただこの神様のご計画というのが、まあ、本当に平安を与えるものだ、将来と希望を与えるものだ、そう言われてですね、そういうふうに受け取れるかどうか、本当にそう思えるかどうかというのは、その人と神様との関係が深く関わっているのではないかと思います。神様と非常に良い関係にある、信頼関係の中にあれば、神様の導き、ご計画、それを良いものとして素直に受け止めることができると思います。でもですね、何らかの神様に対して不信感がある、不信仰がある、そういうふうに思うとですね、ちょっとしたことで、いや悪い方向にこれは行くのではないか、神様は何か災いを私たちに与えようとしているのではないか、そういうふうに思えてしまうことがあるのではないでしょうか。でイスラエルの民もですね、実際そういう、こう歩みを繰り返していきました。古くはですね、出エジプトの時、荒野で食べ物が、まあ、ちょっとなくなったり、水がない、危険な目に遭うと、イスラエルの人々は何と言ったかというとですね、すぐに主を疑って、主は私たちを荒野で滅ぼそうとしているのではないか、神様は私たちを荒物で滅ぼすためにわざわざエジプトから出したのではないか、そういうふうにすごくこう悪く取るんですね、起きている出来事、そういうことが聖書の中にもあります。これ実際私たちもそうではないかと思うんですね。クリスチャンの信仰生活というのもそういうものがあると思います。神様との関係の中に何か不信感があるとですね、自分に降りかかってくる出来事、ちょっと悪い出来事が重なったり、試練と思えるようなことがあると、そしてもともとですね、神様との関係が何かちょっとこう悪くなっている、私たちの心の中に不信感、そういうものが募っていると、すぐに私たちは、これは神様が私のことを厳しく罰そうとしているのではないか、もっと恐ろしいこと、破滅や滅びが私に近づいているのではないか、そういう主に対する不信感というのがすごく大きくなっていくのではないかなと思います。聖書の中にいくらですね、神様のご計画というのは災いではなく平安を与えるものだ、あなた方に将来と希望を与えるためのものなんだ、そう書かれている、そして聖書を読んでいくとですね、実際に歴史はそのようになって、確かにイスラエルの民は70年が満ちる頃、このクロス王の働きによってエルサレムに帰ることができた、そういう成就もしっかりと書かれている。でも私たちの中に不信感が大きいと、なかなかですね、この言葉を素直に受け取れない、そして神様はきっと私たちに災いをもたらそうとしているのではないか、そういう思いが大きくなってしまうことがあると思います。改めて神様がどういうご計画を持っているのか、神の民に対して、イスラエルに対してどう関わってきてくださっているのか、そして私たちにどう関わってくださっているのか、聖書を通してしっかりとこの事実を受け止めていく、そういう中で神様との信頼関係をしっかりと持たせていただきたいと思います。12節からもうちょっと見ていきたいと思いますが、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言 私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。神様のご計画というのは、70年の時が満ちたらバビロンから人々民を解放してエルサレムに帰らせてくださる。それはもちろんそうなんですけれども、それだけではないんですね。で、今日はそのところに注目したいと思うんですが、12節からのところにありますように、神様のご計画は神の民が主に呼びかけて主を探し求めるようになる、主に熱心に祈るようになる、心を尽くして主を求めるときに神の民が主を見出す、主を見つける。私はここがすごく重要ではないかと思います。そしてこれこそが神様の深いご計画、そしてこれこそが本当の意味での平安を与える、将来と希望を与えるご計画なんですね。バビロンに連れて行かれてしまったこの神の民エルサレムの人々は、あのエルサレムの神殿ですね、神殿のあるエルサレムから離されてしまった。神がおられる、神の臨在のある神殿から遠く離された。もはや私たちは神から遠く離されてしまった、神から見放されてしまっている。おそらくですね、そんなふうに考えていたと思うんですね。で、もちろんそれ以前にですね、民の心は神様から離れて律法を守っていなかったとか、いろんな問題あるんですけれども、でもバビロン捕囚を経験した民はおそらく、もう私たちは神様から見放されている、神様から離れてしまっている、そういうふうに考えていたと思うんですね。エルサレムから遠く離れたバビロンの地では神様からも遠く離れていて、神様の祝福ももはや期待できない、そういうふうに思えていたと思います。で、現代の私たちもですね、これと同じではないですけれども、何か似たような感覚はきっとあるんじゃないかなと思います。神殿、教会という場所にどこまでこだわるかというのは、ちょっとそれぞれの感じ方や考え方ということがあるかもしれませんが、でも私たちの中にもですね、こういう人こそ神様に近い人だとかですね、こういう人こそ神様に祝福されている人だ、そういう何かそれぞれにですね、こういうという考え方があると思います。毎週礼拝に集っている、もちろんこれ大事なことなんですけれども、毎週礼拝に集って礼拝をしている人こそ神様に祝福されている人だ、毎日ちゃんと聖書を読んでお祈りをしてデボーションしている人こそ、神様に祝福されている人だ。で、ここもですね、もちろんこれも大事なことなんですけれども、それが何かですね、ちょっとこう記号のようになって、こういうことをしていることが大事だ、こういう人こそ神様が共に歩んでくださる人だ、そういう何か考え方というのができてくると思うんですね。そしてそのあるべき姿、こういう状態、そこから離れてしまったらどう感じるでしょうか。そういう良い状態、あるべき姿から離れてしまったら、私はもはや神様から遠く離れてしまった、神様の祝福から外れている、エルサレムから遠く離れ、バビロンという異教の地に追いやられてしまっている、神様から遠く離れた状態にある、そういうふうに思えるのではないでしょうか。でも神様のご計画というのは、そういういわゆる祝福から遠く離れたような状態であっても、そういう状況に置かれたとしても、そういう中でも私に呼びかける、主を熱心に探し求める、祈る、心を尽くして祈るなら、その人は主を見出すと言われているんですね。主を見つける、これが神様の御心ご計画ではないかということです。で、実際にバビロン捕囚を経験した神の民も、単に捕囚の時が過ぎ去るのを待つということではなくて、本当にその中で 主を熱心に求めるようになることこそが神様の意図されていたことではないかと思います。もちろんですね、厳しい環境を神様の祝福からいわゆる遠く離れたような状態、あまり良くない状態に置かれた人が皆真剣に神様を求めるかというとそうではないと思います。厳しい状況に置かれ神様から遠く離れてしまって、実際に本当に心も離れていってしまう人もですね、むしろたくさんいると思います。いや、むしろ真剣にそういう厳しい状況の中で真剣に神様を求める人というのはあえて言うならば少数ではないかと思うんですね。それでも神様の御心は本当に少数であっても厳しい試練の中で厳しい状況の中で真剣に神様を求める人がいる、そしてその真剣に神様を求める人が主を見出すということではないかと思います。そのことを神様は願っておられるのではないでしょうか。そして実はこのことはですね、最初にも言いましたが、神様が私たちに教えてくださっていること、聖書全体を通した御心としても一貫性があることなんですね。エレミアという預言者を通して何の前触れもなくですね、急に新しいことが教えられているのではなくて、実はエレミアよりもはるか前、モーセの律法の書、申命記の中ですでに、似たようなことが教えられているんですね。ちょっと申命記を見てみたいと思いますが、申命記の30章というところですね。旧約聖書369ページですね。申命記30章、旧約聖書369ページ、最初の方ですね。申命記30章の1節から5節。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に帰り、あなたの神主に立ち返り、私が今日あなたに命じる通り、あなたもあなたの子供たちも、心を尽くし、命を尽くし、御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主があなたを散らした先のあらゆる民の中から、再びあなたを集められる。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻される。あなたの神主はあなたの先祖が所有していた地にあなたを導き入れ、あなたをそれを所有する。主はあなたを幸せにし、先祖たちよりもその数を増やされる。このようにありまして、この申命記30章というのは、約束の土地に入っていこうとするイスラエルの民に対して、モーセを通して語られた主の言葉。で、モーセの時代の主の言葉です。エレミアの時代よりもはるか前ですね、ダビデや、ソロモンの時代よりももっと前の時代、イスラエルの民が約束の地に入ろうとしていた時、ある意味最初からですね、イスラエルがもし罪を犯し神の御心から外れ律法を守らなければ呪いが望む、あなた方は外国へと追い散らされると、そういうことがすでに初めから言われていたんですね。でただ追い散らされ、保証にあってそれで終わりということではなくて、ただしその追い散らされた先で本当にあなた方が主に立ち返り、心を尽くし命を尽くし御声に聞き従うなら、主が元通りにしてくださる、散らされた民を集めてくださる、連れ戻してくださる、そういうふうにですね、補修などが起きる前から、そもそも神殿などが建てられる前からこのことはモーセを通して主の言葉として語られていた、そういう言葉であります。初めからこういう約束があったんですね。エレミアを通して語られた主の言葉というのは、この申命記の約束をあえて言うとですね、改めて 今まさに新明期のような状況が起きているこのバビロン捕囚にあっている民に対して、初めから語られていた主の言葉をもう一度繰り返し具体的に、まあ、当時の文脈で語られているもの、そういうふうに言えるんですね。ですからエレミアの言葉というのは本当に神様の一貫した初めから言われていたこと、そういうふうに言うことができます。バビロン捕囚として、捕囚としてですね、エルサレムの人々がバビロンに連れて行かれてしまう、このこと自体は神の民にとっては非常に屈辱的なことであり、滅びや破滅と思えることであります。ただ神様のご計画はこの70年の時が満ちてエルサレムに帰ることができる、それももちろんそうですけれども、それ以上に捕囚というエルサレムから遠く離された、そういう状況で神様の祝福から、神様ご自身から遠く離されたと思える、そういう環境の中で本当に人々が心から主を求めて祈る、そういう人が起こされてくる、そしてそういう人々を神様が憐れんでご自分の約束通りに約束の土地に帰らせてくださる、これが神様のご計画で、これこそ本当の意味で私たちに平安を、将来と希望を与えるご計画なんですね。でこのようなことは、単にこのイスラエル、神の民、旧約聖書の神のためだけでなくて、私たちもですね、信仰者としてこういうことを経験している、こういう経験を経てきたのではないかと思います。試練と思えるような状況、いやもっと絶望してしまうような状況、神様から呪われているのではないか、私は祝福から遠く離されてしまった、そのように思える状況に置かれることがあるかもしれません。まあ、そしてこのような環境ではとても祈ることなどできない、心も神様から離れていってしまう、そういう危険、危機がある。でもですね、聖書ははっきりと語っています。私たちがどんなに神様から遠く離されている、祝福から遠く離れている、もうダメだ、そういうふうに思える状況であったとしても、そういう環境に置かれたとしても、私たちが真剣に主を求めて祈るならば、主をそのような状況でも主を探し求めるならば、必ず私たちは主を見出すことができる、そういう約束なんですね。で、新明期から神様は必ずあなた方は主を見出すことができる、主が顧みてくださって私たちを本当に元の状況に、主の祝福のうちに連れ戻してくださると約束されています。もう一度この聖書の約束の言葉、しっかりと私たちを受け止めたい、聞きたいと思います。そしてこの主の約束に信頼して、主のご計画に信頼して、本当に厳しいと思える状況、絶望と思えるような状況、もう私は神様から見放されてしまった、そう思えるような状況の中でこそ、本当に主を呼び求めるもの、祈り求めるもの、主を探り求めるものでありたいと思います。そしてその中で本当に応えてくださる主を経験し喜ぶものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主はバビロンに捕囚として連れて行かれた民にエレミアを通してこのように語ってくださいました。本当に神様から離され呪われている、絶望としか思えないような状況、そのような状況の中でも神様あなたは私たちが本当に死に立ち返り悔い改めてあなたを求めて祈ることを何よりも求めておられます。 どうか私たちが本当にどのような状況にあっても、特に厳しい環境の中でこそ本当にあなたを求めて祈るものとなることができますように。そして何よりもあなたを求めて祈る中で、あなたご自身を見出すことができますように。そしてあなたと共に歩むことを心から喜ぶものとなることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。